8月25日木曜日、キープグリーン&ブルー。皆さんこんばんは、三見です。ここからの10分間は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週は地球にも自分にも優しいオーガニックコスメに注目してきました。今夜もお迎えしているのは株式会社 B のブランドマネージャー桐山よりこさんです。桐山さんこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もう B のオリジナルアイテムはもちろん、取り扱ってらっしゃる海外のブランドをはじめ、もう話足りないなという感じのまま最終日にやってきたんですけれども、はい、桐山さんは本当にもう国内外問わず様々な商品に触れてらっしゃると思うんですけど、数で言ってもやっぱり海外の方がオーガニックコスメって多いですか？
とっても多いです。やはりこの商品かわいいとかこの商品気になるっていうのをネットとかで初めは探すんですけど、
はい、
まあ、大体それは海外でしかお取り扱いしてないものとかも多くありますね、うん、
特にこの国が多いとかってあります？
やっぱり私もちょっと全てを知ってるわけではないんですけども、やはり見てる中ではフランスとかイギリスとかそういったあたりが多いイメージはありますけども、うん、スウェーデンとか、うん、そういったもののコスメも出会う機会がとても多くなってますね。
北欧、
はい、
スウェーデンのオーガニックコスメだと特徴ってどんな感じですか？
スウェーデンのブランドさんを見させていただいている時はやはり森林とかそういったところへの配慮っていったところがとても多く見られるなっていうのがあるのと、はい、最近また見てて思うのはパッケージが可愛かったりですとか、うん、そういったものはやはり北欧らしさが出てくるところが多いかな、
色味とかね、
はい、うんうん、思いますね。ただやっぱり海外と日本人って肌のお色味が違ったりとか好むメイクが違ったりとかするので、うん、ちょっと色の相性はたまにこういう色って作れるんだとかそういうのはすごく面白さを感じるというか体感することもありますね。
そのね、さっき桐山さんがでも世界の中でも例えばフランスとかね、まあ、そういったところは、まあ、すごく進んでいるって話だったんですけど、はい、なんかフランス人とか、まあ、あとヨーロッパの人とかに SDGs って知ってるって聞くと意外と一般の人知らないんですよ。普通にやってることだからそもそもその言葉が話題にも上がらないのかもしれないって言われた時に、あ、全然違うというか、
そうですね、
スタートが違うんだなって気づきましたね。
もう今そのやり取りをさせていただいていても遅れてるっていう言葉に表せないぐらい遅れてるんじゃないかなっていうのは本当に痛感することがこのサステナブルコスメ、オーガニックコスメに関わってからありますね、
うん、まあ、とはいえ、うん、日本にしかない技術とか、はい、日本のそのやっぱり発酵への力とかものすごいポテンシャルじゃないですか、
はい、
だからそういう意味ではこれからもうどんどんますますもう右肩上がりな未来が待ってますよね。
はい、すごくそれは体感しますね。今回弊社のユーザー層を見ていても例えば昨日お話しさせていただいたアースキスの初めてのお披露目会もアースデーのサステナブルファッションウィークという4月22日の地球の日に、
はい、
宮下パークでお披露目会をしたんですけども、うん、その時も若い層がいらっしゃるっていうのはもちろんそうなんですけど、
はい、
すごく皆さん特にヴィーガンとかの認証に関してはとても感度が高くって20代の方とか10代後半の方の活動欲というか、うん、関心欲が非常に高いなっていうのはすごい感じる場所ではありましたね。なので逆に私が36ですけど私たちよりもそのさらに上の世代の方とかともお話しすることがあるんですけどやはり美容の効果から入る、
うん、
でも若い方たちはサステナブルなコスメかどうかからを見て入るっていう形で日本もだいぶ変わってはき始めたなとは思うんですが海外はやはりいわゆる日本でいうドラッグストアみたいなところにオーガニックコスメが普通に並んでるんですね。でむしろ半々ぐらいなのかなちょっと比率はお店によって違うと思うんですけど結構大半がオーガニックコスメで選択する人もすごく多いっていうのがあって、うん、広がるのが早かった 大きくこう、うん、差が開いたきっかけみたいなのかなっていうのはすごい思ってますね。
確かにその自分でわざわざ例えばその情報も含めですけど取りに行かなくても普段普通に足を踏み入れる場所にそれがあればもうおのずとねその選択肢の中に入ってきますもんね。
はい、
そうか。じゃあもっと取り扱い店舗が増えればいいんですね。
そうですね。であとは取り扱い、うん、って欲しいっていう消費者が、うん、の声と、はい、あとそれを選択する人たちが増えるとやっぱりお店さんって売り上げが大事だと思うので、
うん、需要がないとっていうね、
はい、すごくそこがあるのかなっていうのはすごく思いながらそういった方に喜んでもらえる商品たくさん排出できるようになればいいなとは思ってます。
今週あの B の桐山さんをお迎えするということでどんなお話になるかなと思ってたんですけど本当になんか B のだから自社推しだけじゃなくて、
はい、
もう全てにおいてもう本当地球上のいいものを皆さんに広げたいっていう思いがあるんだなっていうのを痛く感じました。
ありがとうございます。
でその思いがいろんなコラボにもつながっているそうですね。
はい、そうです。でまず一つは、まあ、株式会社 B のコンセプトで、まあ、あるアクティブワーカーとの競争っていうところで最近ですとリッチエブリデイというウガンダ発祥のブランドになるんですけどもそういった方とのコラボをしてウガンダの女性を作ったものを私たちの B の商品とライフスタイルっていう形でバッグですとかポーチですとかコラボレーションをして展開をするようなタイミングを持ったりですとか一部の商品をウガンダの子ども兵いわゆる戦争で誘拐されて、うん、で戻ってきたら働いた経験がないのでそういった方への就労支援のところに寄付をさせていただく循環型みたいなところのコラボをさせていただいたりですとか、うん、あとはあのサロンさんとのコラボではサステナブルファッションウィークでは地球環境に優しいスタイリングを皆さんに提案していこうっていうのでこういったあの B のヘアオイルとあのオーガニックバームを使ったヘアアレンジをあの一緒にサロンさんとコラボイベントをしてすごく人気で、
はい、
ちょっと予約を受けきれなくなってしまったってい
う悔しい
あるんですけど、はい、すごいそのいわゆるオーガニックな商品を取り入れるっていうのが、うん、皆さんからしたらもしかしたら少しハードルが高いしちょっと特別なものに見えてしまうかもっていうところでコラボさせていただいたりですとかあとはこれから活動としてやっていくのは森作り森林
ですか。
そうなんです。で過去にも東京チェーンソーズさんっていうところの東京の森を安定的に保つために間引きしたヒノキでカッサを作ったりとか、うん、マッサージボールを作ったりとかもしてたんですけども、はい、今回はあの長野県のアースデの森というところがまたできるんですけども、はい、そちらと一緒にあの B も森作りの活動をしようと思ってあの社内のスタッフあのまずは森を知ること、
うん、
どういう風に森作り作りをしていくのかですとかそういったところをちょっとお勉強をしながらあのそういった活動を広めていくようなところも順次やらせていただいてますね。
じゃあ今後例えば私たちがこう B の商品 B で取り扱ってらっしゃる商品を購入することで、
はい、
またそういう森林にもいいことにつながっていくって流れですかね。は
い、そういった形でやらせていただこうと思っております。
いやぜひ皆さん楽しみにしていてください。まずは試してみてくださいね。銀座に店舗もありますので、はい、また詳しい情報などはキープグリーン&ブルー番組サイトに掲載しておきます。いや本当今週はもう夏でちょっと疲れちゃった肌とかなんか心までもすごく美しくなれたような気がしております。
ありがとうございます。
クレンジングタイムありがとうございました。気になる方ぜひぜひ覗いてみてくださいね。 FM 横浜キープグリーン&ブルー、今週スタジオにお迎えしたのは株式会社 B のブランドマネージャー桐山依子さんでした。桐山さんありがとうございました。
ありがとうございました。